ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部講師の芥川正剛さんです。芥川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は先生が工学と医学、そして生物学などのコラボレーションともいえる生態移行学の分野で研究されていることをご紹介しました。今日は現在取り組んでおられる研究テーマについて詳しく教えていただきます。まず生体信号というのは人の体から出ている信号という意味でよろしいんでしょうか？
はい、そうですね。で、特に私どもが扱ってますのが生体、体から出ている電気信号、
はい、
これを主に扱っております。例えば一番オーソドックスなものは心電図っていうのが人の体から出てる電気信号の一番大きいものになるかと思うんですけれども、はい、そういうような信号ですとか、あと脳波ですとか、あとは血流速度っていうのがありますかね。で、ただ血流速度の場合は電気信号じゃありませんから、こちらから測定するようなお話になります。そういったような電気信号を主に扱っているという形になります。
先生の研究はその体から出る信号をどう処理して何が分かるようにしようというものなんですか？
熱が出ると多分大概の人が何か風邪でもひいたねとか、もしかしたらインフルエンザかもしれないねっていうふうに判断することができるんですけれども、
はい、
例えばその心電図の波形を見たときに、でそれをどう判断するかというのは、今までですとそのお医者さんの経験ですとか、
はい、
それに基づいてるんですけれども、
はい、
それがもっともっとこう簡単にですね、ある機械に通すとお医者さんに対して適切なアドバイスをしてくれるような、そういうふうなものができればなというふうに思ってるんですが、特徴としては割と波形として扱いにくいというのがあるんです。
はい、
例えば高い低いとかそういうところだけを見るのじゃなくて、どういう理由があるからこういう波形が出てきてるんですよと、そういうようなことを元にしてですね、そのお医者さんに対する助言を与えるというようなものが作れないかというふうに思ってます。
よく体から出るものの一つで脳波っていうのも、例えばアルファ波みたいに、よく取り扱われるものがありますけど、これからももしかしたら、いろんなことが分かるようになるんでしょうか？
あれも実は測定された脳波を一旦ある周波数解析という処理をしてから、でアルファ波がたくさん出てますねとかっていうことをやってるんですけれども、まず最初にアルファ波を注目するよというふうなことを最初から知ってないとどこに注目するかがわからないというふうな話なんですけど、私どものところでやろうとしているのはニューラルネットワークといいまして、人工知能的というふうな言い方をするんですが、そういう手法を使いまして自動的にそういう特徴を表すことができるというふうなものが開発できないかなというのを研究しています。
これ研究が生かされるとするとどんな形になるんでしょうか？
そうですね、例えばその病院に行って、なんか検査をするときに、もちろん検査技師の方とか、お医者さんとかがその検査をすることになると思うんですけれども、医療機器の片隅にでもですね、何パーセントぐらいの確率でこういう病気があるかもしれませんねっていうのをお医者さんに提示するというふうなことができないかなというふうに思います。
続いて生体インピーダンスの測定という研究項目が上がっているんですが、そもそも生体インピーダンスというのは何ですか？
はい、これは電気の流れにくさのことを言うのがインピーダンスなんですけれども、
はい、
生体インピーダンスですので、人の体とか、生物に対してどれぐらい電力が流れにくいかと、どれくらい電気が流れるんでしょうかっていうのをこう測定して、それによっていろんな判断をしましょうというやり方です。
これを詳しく調べるとどんなことが分かるんですか？
一番よく普及しているのが体脂肪計だと思うんですけれども、
あれ電気なんですか？
あれ電気ですね。電気がどれくらい流れにくいかと、 脂肪がたくさんあると電気が流れにくくなりますので、そういうのを元にして、測定しているのが体脂肪計になります、
はい、
ただ私らのところでは体脂肪率とかだけではなくて、なんか X 線の写真を撮ると黒い影がありますねなんていうのが分かった時に、腫瘍があるということが分かったという時に、それが悪性か良性かというのを切らなくても分かると、かなり角度の高い範囲でですね、その、あまり切らなくてもその、悪性良性の判断ができるということができないかなと。
もう実用化に向けてかなり進んでるんですか？
これ実際の機械を作ろうとするとなかなか乗り越えないといけないことが多くて、今は割とこの実際の機械を作りまして、で実験を進めているところではありますが、まだちょっと実用までにはちょっと時間かかるかもしれません、はい、
続いて小型血流速度測定装置の開発という項目が入っているんですが、
ここでやろうとしてますのが、例えば太い血管の中を、動脈ですね、動脈の中をどれくらいの勢いで、このどれくらいの速さで血流が流れているかというのを、測定する機械を作ろうという、そういう研究です。
はい、この血流の流れ方でどんなことがわかるんでしょうか？
例えばですね、その血管の柔らかさというのがこの血流速度の流れ方でわかります。ある程度わかるというふうに考えてます、
はいは
い、今測定しているのが頸動脈って首の動脈なんですけれども、そこを測定しますと、実際この若い人の波形とそれと年を取った人の波形っていうのはこう明らかに形が違うんですね。それくらいに割とはっきりと出る指標です。でその時に例えば動脈が硬い、コレステロールが高いような人についてはこういう波形ですねと、健康な人はこういう波形ですねというふうなのがある程度区別できると、
そして血流速度測定装置というのは現在もあるものですよね？
大きいものだとあるんですけれどもね、例えば超音波エコーなんていう検査がありますけどね、お腹の中を見て例えば赤ちゃんの写真を撮ったりなんかしますが、ああいう機械でもついてはいますが、ここではですね、家庭にそれを普及させることができないかなというふうなことを狙ってまして、
はい、
例えばたくさんのうちでですね、血圧計をお持ちだと思うんですけれども、
もう今ドラッグストアなどでもね簡単に買えるようになりましたもんね、
はいはい、もう何年か前の統計で普及率がもう4分の1とかそれくらいの、数出てるそうですけども、それよりも、血圧っていうのは一部分しかわからないんですね。この血の流れていることの一部分しか分かりませんね、はい、それよりも、血の流れているその流れ方そのものをですね測定することが家庭でできるというふうになると、例えば家庭でそういう成人病の予防とかですね、
はい、
今頃ですとメタボリックシンドロームなんていうふうなことをよく言われておりますけれども、それが、どれぐらい進んでるかとかですね、そっちの方になりかけてるんじゃないですかなんていうふうなことがうちで測ることができたら、かなり
これも健康のためには ね、重要な指標になりますね、
はいはい、
そして LED を用いた殺菌装置の開発。 LED と言いますともう徳島ではおなじみの地場産業ですが、
はいはい、これは医学部との共同研究というふうにしておりますけれども、LED は LED でも照明用の LED ではなくて、もっと波長の短い紫外線というふうな光の種類になるんですけれども、
はい、
そういうのが光る LED があります。でそれを使いまして、例えば殺菌などに使えないかというふうなのを今研究しております、
はい、LED って普通に照明でかなり普及しているので、同じように何にでも使えるというわけではないんですね。
そうですね、ただ光るだけだとそれはそれで証明としてでいいんですけれども、はい、もっとそれに対してこう機能的なですね、この意味付けというのをしておいて、例えば今までですと殺菌と蛍光灯みたいな管がありますけど、はい、そういうのを使って殺菌していた代わりに、例えば懐中電灯のような形でパチッとこう当てるとそこが殺菌できるとかですね、でそういうふうなのにできるかどうか分かりませんけど、そういうところをですね、LED の特徴、小さくて、
はい、
で割と丈夫でで長持ちするというのを生かした殺菌装置が開発できないかなというのを実験しておりますね。実験
これも寿命が長いということは省エネルギーにもつながるわけですから、 今の時代求められるものになるんじゃないでしょうか。
はい、省エネルギー化というとちょっと微妙なところがあるんですけれども、はい、あのエネルギーをどれぐらい入れて殺菌がどれぐらいできるかという意味では短期的には殺菌灯の方が実はいいんですが、ところがあの LED の得意な紫外線、
はい、
まあ、殺菌灯の得意な紫外線、 LED の得意な紫外線というのはちょっと違うんですけれども、その LED の得意な紫外線を使うと、一遍死んだ菌が例えば生き返ってきにくいというようなちょっと特徴がありまして、
はい、
そういうのを利用した殺菌装置ができないかなというふうに、はい、研究しております。
続いて携帯電話を用いた患者モニタリングシステム、この研究はお医者様向けのものになるんでしょうか。
お医者さん非常に忙しい方が多くて、例えば私ども共同研究しててお医者さんとこう打ち合わせをしてたりなんかするんですけれども、よく途中でこう携帯電話が鳴りましてですね、どこからかというと病院から電話がかかってくるんですね。で、そう、例えば ICU に入っている患者さんがちょっと今状態が変わってきたので先生どうしましょうかっていう、こう問い合わせがもう24時間先生のところにはかかってくるんですね、
はい、
でそういう時に声だけじゃなくて、例えばその患者さんのすぐそばに置いてある心電図モニターですとか、あの呼吸器のモニターとかいろいろなモニターがありますけれども、その内容がお医者さんの持っている携帯電話、まあ、特にこの場合今頃よく言われているスマートフォンをこう対象にしてますけど、その画面に表示されると。でそういうふうな仕組みをもし作っておくと、より安全な医療というのができるのかなというふうに期待しておりまして、
もっと詳しい情報のやり取りができるように。
そうですね、こう口だけでこう情報を伝えるよりも画面があった方がやはり安全かなと思いますので、そういうのをこう目指しております。
これ実験によっては人を対象にしなければいけないものも出てきそうですけど、例えば学生さんなんかが協力してくれるんですか。
はい、学生さんは例えば自分自身 の、 あの卒業研究だったり修論だったりしますので、そういう場合はまあ学生さん自分でやってますけれども、それだけじゃなくて、例えばたくさんの人を測定しないといけないような実験っていうのはやっぱありまして、そういう時にはまあ、関係各所の方にお願いして、はい、あの実験台になっていただいたりなんかしてますけどね。
なんだか人間関係も上手に
つ
ないでいかないとですね。
そうですね。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私今回徳島大学工学部の人間ということで来てますけれども、工学部と聞くとどうしてもこの硬いようなイメージがなんか湧いてしまうんですけれども、実際こう工学部の中に入ってみますと、やってることっていうのは非常に幅広いことをやっております。例えば私電気電子工学科ですけれども、やってることが電気電子なのか医学部関係のことをやってるのかというのがよく分かんなくなってると、まあ、こういったようなことは実際工学部の中に入ってみないと、実際工学部を訪問してみないと分からないところがあるかと思います。で、まあ、いろんな機会があると思いますので、ぜひあのもし少しでも興味があればですね、その工学部の方を訪ねていただいて、で実際どんなことをやってるのかっていうのをいろんな人に教えてくれると思いますので、ぜひまたいらっしゃっていただきたいと思います。
今日は芥川正剛先生にお話を伺いました。ありがとうございました。来週のゲストは徳島大学工学部准教授の緒方博明さんです。